それでは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は台湾在住の片倉よしみさんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、台湾エクスプレスの話題になりますが、片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、ね、ちょうどこう旧暦の8月15日で、中秋節っていう、ね、中秋の名月ってよく言いますよね。はい、中秋節っていうのを台湾とか中国では言うんですけど、この時にですね、この、まあ、月餅を食べるんですね。月の餅と書いて月餅ってありますよね。そういうちょっとお菓子を食べるんですけど、この話をちょっと今日はね、したいと思います。はい、で、もともとね、これ台湾では今もう本当に月餅っていうのは定着しててね、この時期になると、まあ、この中秋節の前なんですけどね、前の、迎える前に、お互いにこの月餅を送り合うっていう習慣があって、
はい、
ね、私のところにももう、7つぐらい届いてるんですよ。いろんなお世話になった方に送る習慣があるんでね。
はい、
でところがこれ結構ね、カロリーも高くて、あんまりこう、まあ、喜ばれないとは言わないですけど、ちょっとね、もらいすぎると困るっていうものなんですよ。
はい、
ただ、いろんな、みんなが飽きるので、いろんな工夫がされていて、もう今面白いの結構あるんですよね。
はい、
なんか例えばこう、その月餅のイメージ皆さんありますよね。こうちょっと茶色っぽい色した、
はい、
ね、こう丸い形のこの中華パイみたいなね、中華菓子なんですけど、この中にアヒルの卵を塩漬けにしたものとかが入ってるね。
へー、
うんうん、で一般的なのはこう小豆のあんなんですけど、ここにハスの実とか夏目なんかを入れたりね、夏目あんを作ったりですね、
はい、
いろいろやるんです。あと、松の実が入ってたり、まあ、くるみが入ってたりするんですね。で、いろんなこのバリエーションがあるんですけど、まあ、もともとこの歴史もね、ちょっと面白くてね、これ、もともとどういう歴史があるかっていうと、これもともと中国南部のものなんですよ。
はい、
ね、広東地方とかね、この本当、中国大陸の南の方のものなんですよね。で、これが、唐の時代に、北に行ったらしいんですよ。
はい。
うん。で、どうしてかっていうと、これ唐の前の時代に隋って国がありましたよね。隋の煬帝っていう皇帝がいたんですけど、第二代皇帝なんですけどね。この煬帝って人は、聖徳太子が、小野妹子に手紙を持たせて行きましたよね。
はい。
あの時に日のいずるところの天使、日のぼするところの天使に書をいたす、つつがなしやって言って、手紙を書いて、東の皇帝から西の皇帝に手紙を送ります、よろしくねっていう内容だったんですけど、
はい、
これを見てその激怒したっていう話が残ってますよね。天の子供、天使というのは世界に一人だけですから、その東の、ね、日本の天皇という存在が、中国大陸の皇帝に対して手紙を送るっていうのは本当にこれ無礼なことだと考えられて激怒したってエピソードがあるんですけどね、この隋の煬帝という皇帝が、今のちょうど北京の南あたりからこの長江のあたりね、揚子江のあたりまで大運河っていうのを作ったんですよ。
はい、
でこれはものすごい大掛かりな工事で、これをやったために隋は国力が落ちて、まあ、滅亡していくんですけど、でこの運河を作ったために、まあ、隋は滅んだんですけど、その後に、まあ、起こったのが唐なんですよね。
はい、
でこの唐という国はですね、隋が滅んだ後にできた国なので、当然隋の煬帝が作ったこの大運河、中国大陸の北と南を結ぶ運河を使ったわけですよね。
はい、
うん、でこれ何が起こったかっていうと、いわゆるお米の文化と小麦の文化が交流し始めたんですよ。南のお米の文化が北に行って、北の小麦の文化が南に行って。
移動するわけ。
はい。だからよくね、中国人の料理の感覚っていうのは、北は小麦文化、南はお米文化とか言いますけど、そんな単純じゃないんですよ、実はね。うん。やはり交流してますから、うん。で、この時に、南部の、米文化っていうか、まあ、米に限らないんですけど、南部の食文化が北の方に行った時に月餅も長安に入ったって言われてるんですよね。ね。 で月餅を台湾の人とかに話をすると、月餅というのが元宋皇帝と美女で知られる楊貴妃って言いますよね、
はい、
あれ楊貴妃が月を見ながらこのお菓子を食べたっていうんで月餅なんですよね。
へ
え、そういうことなんですよ。でだからもともと唐は北の文化ですけど、南のその大運河のね交流によって南の食文化が入り込んだことで、北の方にもその月餅が定着してくるんですよね。うん、であともう一つちょっと面白い話があって、この大運河ができたことによってその、まあ、食文化の交流というのが始まったって言いましたけど、この月餅の他にですねまだあるんですよ。ライチ、
ライチ、はい、
ライチって果物ありますよね、ライチはもともと広東省が原産地って言われてるんですけど、ライチもこれ楊貴妃が愛したっていうふうに言われてますよね。で楊貴妃がそのライチを美味しいってこうね微笑んだ顔がもうその美女のイメージっていうふうに言われるぐらいすごく楊貴妃はこのライチ好きだったらしいんですけど、
はい、
実はこのライチもこの南北の食文化の交流に合わせて北に行ったんですよ。
へ、
うん、そういうことなんですこれ。だからねその隋の煬帝っていうのは、まあ、中国史、中国大陸の歴史を勉強する上ではね、暴君中の暴君って言われてるんですよ、
はい、
ね、で日本人はたまたまね、この聖徳太子小野妹子の関係で煬帝って皇帝のことは知ってる人結構中学や高校でも習うでしょ、で結構知られてるんですけど、実はもう本当わずか30年で滅んでるんですよこの国ね、
はい、
うん、その隋の前っていうのは魏晋南北朝時代って言って300年近く分裂してたんですよ中国大陸ってね、はい、北と南で、これを統一したすごい偉大なる国なんですけど、わずか30年で滅んでしまった、でその30年で滅んだ理由というのは、まあ、いろんな理由あるんですけど、そのうちの一つはこの大運河っていうこの無謀な、ね、長いその無謀とも言うべきその運河を作った、これによって国力を使って、まあ、その他にもね、当時コークリって国だったんですけど、コークリとの戦争で疲れ切ったとかいろいろあるんですけど、まあ、これでわずか30年で滅亡したわけですよ、ところがこの人が残したこの大運河っていうこの南北をつなぐね、この運河によって北と南の食文化の交流が起こって、でそれによって、まあ、特に中国は今でもそうですけど、北と南比べたら南の方が断然有利ですから、気候もいいしね、はい、でその南の食文化だけじゃなく南の食料がこう北に入ってくることによって国力が上がった、でそれによって唐は300年続く王朝になったんですよ、まあ、そういうね話があったりするんですけど、実はこの大運河とこの月餅がつながってると、そう考えると興味深いですよね。
面白いですね。
でまあ、最後にねちょっと台湾の話をするとですね、
はい、
台湾はこの、まあ、先ほど最初にも私お話ししましたけど、このプレゼントする習慣があるので、もらう人は大量にもらうことになるわけですよ、でこれをもらいすぎて食べすぎるとこれ必ず体に悪いので、最近はですね食べすぎないように注意しましょうとかですね、
はい、
あとは糖尿病の人が多いんで、その血糖値が上がらないようにこう素材をね調整するとか、
なるほど、
そういうのがねちょっと流行ってるんですよね
気を使って、
まあ、これはねなかなか、うん、本当にすごい量送られてくるんで、まあ、あとこれね端午の節句ってなりますよね、
はい、
あの時にはちまきを送るんですけど、ちまきも相当これカロリーが高いので、まあ、このね現代の食文化には、まあ、あんまり合わないっていう声もあるんですけどね。ただやっぱりこういう時にその例えば今日私の家にね届いたその月餅というかそのものなんかもちょっと見てて思ったんですけどね、例えばデザイナーさんとか、
はい、
あとはちょっとこうデザインセンスでこうビジネスをしてる人とか、こういう人っていうのはすごく凝ったものを自分でデザインするわけですよね。でこれがすごくその、まあ、もらう側ももちろん嬉しいですし、
はい、
ここでその自分たちのこう実力を見せる場でもあるんですよね、
はい、
で同時にこれ例えばこう、ね、ちょっとビジネス的にお世話になってる人にお礼をするとか、
はい、
何か今抱えてる案件を有利に動かしたいっていうことで高価なものを送るとか、いろんな使われ方があるわけですよ。 だからこれはね、単純にプレゼントし合ってるっていう簡単な、ね、構図じゃないんですよね。
すごい深いですね。
深いんですよ。だから例えばちょっと名のある人が例えば安い月餅とか送ると、まあ、やっぱりバカにされちゃうとかね、あと決して、ね、こうビジネスでうまくいってるわけじゃないんだけど、こんな高価な月餅を送ってくれたってことで、まあ、よく計らってあげようとかね、そういう気持ちが動いたりすることもありますよね、当然ね。
そうですよね。
だからこうちょっとね、こう一つね見てもこう面白い話ありますよね。
面白い文化ですね。
はい、
はい。今週の台湾エクスプレスは月餅についてのお話、片倉さんにご紹介していただきました。台湾在住の片倉さんにご出演していただきました。台湾エクスプレスのコーナーでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。